ここで令和5年12月6日現在の会派名と略称、構成人数をお伝えします。自民党無所属杉並区議団は事務10名、日本共産党杉並区議団は共産6名、立憲民主党杉並区議団は立憲6名、杉並区議会公明党は公明6名、無所属都民ファーストの会は無と4名、区議会生活者ネットワークは青年2名、杉並維新の会は維新2名、令和を耕すはレコー2名、安心安全杉並の会は安心1名、参政党杉並は参政1名、都政を革新する会は革新1名、杉並未来の会は杉見1名、杉並を選択いたし候は選1名、緑の党グリーンズジャパンは緑区1名、杉並ワクワク会議は杉は1名、共に生きる杉並は共生1名、無所属堀部は無1名、無所属杉並は無杉1名。以上です。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月15日から17日、20日、21日に30名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁は男性が担当します。会派名は略称です。多文化共生社会と難民・移民フェスへの講演名義の是非。質問者は矢口康之、事務。外国人との多文化共生社会の実現に向け、日本の法律や道徳、杉並区のルールを理解し、遵守していただく取り組みこそ必要と考えますが、区の見解を伺います。
次年度以降、区の基本的な考え方と取り組みの方向性を示す、杉並区多文化共生基本方針の策定を目指します。
難民・移民フェス公演の経緯を伺います。また、当日の会場の様子を区は把握しているのですか？
区の要項にのっとり、合議の上で公演を決定。フェス当日は、区職員が複数人で会場を訪問し、事業内容に問題ないことを確認しています。
会場内では、入管法廃止の訴えや寄付活動など、講演基準、政治活動や寄付の禁止に抵触しています。講演を取り消すべきではありませんか？
当該行為者は一参加者であり、主催者は目撃しておらず、直ちに講演の基準に反したとは考えていません。寄付も難民等へのチャリティーのためであり、主催者に対する寄付には当たりません。
反貧困ネットワークなど、区長と近い関係にある団体が協力していますが、講演を出す際に区長への忖度などが働いたのですか？
担当部署で承認したものです。
組織、学校徴収金公開経過。 養子縁組里親、荻窪の地域施設。質問者は松本光弘、維新。障害者施策課で児童発達相談等を行っていますが、療育を受けている子どもは障害者なのですか？
発達の遅れがあっても成長段階と捉えられる子もおり、すべてが障害児とは考えていません。
コンプライアンス上大きな懸念が残る私費会計による給食費無償化という状況を脱出するため、可及的速やかに公会計機能のあるシステムを導入すべきです。
学校徴収金の費目や性質の精査、他システムとの連携を図るため、来年度の本格導入は難しいですが、できるだけ早期に導入します。
養子縁組里親の都の基準は、受託同期を児童の最善の福祉としており、子育てしてみたいという動機では実務上行われていません。区独自の基準設定では、そのような動機も受け止め、基本要件等と総合的に判断すべきと考えます。
最善の利益のためには、指摘の通り、総合的判断が重要です。区独自の認定基準の検討を進めます。
荻窪地域区民センター改修にあたり、荻窪地域の代替施設を検討すると答弁しましたが、結果は、
講座等の事業実施や夜間利用の代替場所として、UU 荻窪東館を案内します。
子供を政治利用する活動家が子供施策を語るな。質問者は渡辺智樹、事務。子供の意見表明について、国は子供をデモに動員し、プラカードを持たせ意見表明させる活動家がいます。子供の意見か否かの判断をどのように行うのですか？
まずは、本人の意見を最大限尊重する姿勢を持った上で、一人一人の子供の最善の利益を図ることを基準に判断します。
対話の場、里言ブレストには、日本共産党杉並区議団の当時の公認候補予定者が公募で参加しました。今後、対話の場が個人の政治活動に利用されないよう、参加資格に立候補予定者を含めないことが必要です。
対話の場は原則一般区民の参加を想定。今後は具体的な対応方法を検討し、全庁的に共有します。
対話の場に参加した区民から、岸本区長が突然自民党の杉田水脈氏を批判する朝日新聞の記事を紹介し始めて意味がわからないとの感想を聞きました。区は対話に参加した区民からどのような感想を聞いているのですか？
区長と直接話せることができて区政が身近になった。大勢の前で意見を言い出しづらかったなど、現状に甘んずることなくブラッシュアップします。
子供誰でも通園制度に向けて、ふるさと納税に波助を。質問者は前山直子、立憲。国が創設を目指す、仮称子供誰でも通園制度は、親が就労等をしていなくても、時間単位等で子供を預けられる新たな制度ですが、区はどのように受け止めていますか？
子育て世帯を支えるとともに、子供の成長の機会の充実を図ることができる有効な取り組みになり得ます。必要な保育士の確保等、制度の運用には現場の目線に立ち解決すべき課題があります。制度の活用を希望する子供の数や どの程度の保育所等に受け入れていただけるかなどを調査し、実施に向け検討していきます。
区外の保育所等で働く保育士も、保育所に優先的に入所できる対象とするよう要望します。
区外の保育施設等に勤務する保育士については、入所を優先する仕組みを作ることは考えていません。なお、区では待機児童ゼロを継続しています。
区でも、ふるさと納税の寄付メニューに、波助の活動に関する事業を入れてみてはいかがですか？
波助の認知度をさらに高めていく観点からも有効と考えます。他自治体の取り組みも参考に検討を進めていきます。
阿佐ヶ谷の街づくりと中学受験について、質問者は脇坂達也、事務。阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業施行者会では、将来の杉並第一小学校の跡地利用についても言及がありましたか？
利用方法は決めておらず、阿佐ヶ谷の100年先の街づくりを見据え、区と力を合わせ、地域の方々のためになる街づくりを進めたいとの考えを伺いました。
進行者は、大人が責任を持ち、子供の学習環境を整備するという認識で準備を進めていただきたい。
令和11年度の開校を目指しており、引き続き取り組みを進めます。
区立中学校への進学率の現状や課題を伺います。選ばれる学校という意味では、学校選択制は一石を投じるものでありました。改めて制度の意義や経過を伺います。
進学率は社会状況や家庭の価値観の多様化等、杉並という都市の特徴があります。課題は不登校の増加や部活動が一部成り立たない等です。学校希望制度は魅力ある教育活動の実現と開かれた学校づくりに向け始めましたが、希望者の偏り等が生じ取りやめました。
区教委は区立中学校のブランドをどのように考えているのですか？
地域と共にある学校づくりによって築かれた文化であると考えます。
区の職員のワークライフバランスについて、質問者は山名かな子、レコー。学童等でも職員が出勤し荷物を置く、着替える、空調をつける等は業務に必要な準備ですが、業務と認識されないのですか？また、開所前の時間がサービス残業になっていないか調査すべきです。
制服着用を義務付けていませんし、着替えは勤務時間に含まれませんが、業務に必要な準備は含めて考える必要があります。朝については超過勤務による業務はない認識ですが、状況は把握していきます。
区は女性管理職を増やす目標に向き合いつつ、労働者が働きやすい環境を作る必要がありますが、数だけでなく、一つの働き方に労働者を押し込める男性中心的な働き方を変えていくべきだと考えます。
区が子育てや介護など様々な事情を抱えた職員が働きやすい職場づくりを率先して整備することで、社会全体でその機運が高まることが期待できます。
伝統的な女性役割を受け入れる女性が保護されるべきとする好意的性差別は、女性の昇進意欲を削ぐため、仕事の割り当ても含め考えていくべきと考えます。
引き続き性別にとらわれず、能力、意欲などを踏まえた人事配置や仕事の割り当てに努めます。